自由という言葉、日本語では、自由というのは一つしかありませんけれども、英語とか外国の言葉にはですね、二つあるというのをご存知の方もいらっしゃると思います。例えば英語だと、自由という言葉を表すのに、フリーダムという言葉と、リバティという言葉があります。で、日本語は昔からもちろん自由という言葉があったんですね。ただ、日本語のその昔から言われている自由っていうのは、いい意味の自由ではなくて、わがまま放題にするというような意味の自由でした。だいたい江戸時代より前はそういう意味で使われていたようです。例えば、徒然草の第60段というところには、世を軽く思いたる曲者にて、よろず自由にして、大方人に従うということなしという文章があります。この文章はフォーマルなところででもですね、勝手な振る舞いをして人と合わせることもしないというようなことを書いているところなんですね。ところが明治時代になりまして、西洋の文化が入ってきた。そうするとどうもその英語で言いますと、自由にはフリーダムというのとリバティというのがあるということが分かりまして、フリーダムはどうも日本語の自由ということらしいと。で、じゃあリバティは何だということで、いろいろと、英語のものを読んでみますと、いろんな抑圧から解放するされるということの自由を表すっていうことが分かってきたんですけれども、なかなかそれにぴったりするような日本語がなかったんですね。で、福沢諭吉という、私たちがよく知っている有名な人が、この言葉いろいろ日本語に当てはめてみたり、あるいは漢語、つまり中国語の中にこの言葉がいろいろあるんですけれども、それを当てはめてみたんですけれども、ぴったりしないということで、ジョン・スチュワート・ミルっていう人が書いた本に、リバティという本があって、それを訳して、日本語にして本を出すときにですね、自由の断りという言葉で本を出版したんです。それで、この自由、リバティが、自由という言葉でまた表現されるようになりました。だから、私たちが今使っている自由っていう言葉は、昔からある、悪い意味での自由というものと、それからもう一つ、ある抑圧から解放される自由というものの二つを、一緒に使ってるわけです。表現としては、私はこういうことかなと思ったんです。自由に生きるという言い方は、もしかしたらこの人のことなんか構わずに生きるという意味がそこに含まれているとすると、古い日本語の意味での自由であったと、あると思います。それから一方で、自由を取り戻すという言葉だとすると、これは後者の、リバティという言葉から来る自由を意味している表現じゃないかなと思うんですね。私たちはこれをそのあまり意識せずに、どちらも自由ということで使っています。どちらかというと、何でもしていいっていうのが自由というふうに思ってしまうところがあるんですけれども、実際はその自由だけではないということを、今日は少し学びたいなというふうに思うんです。ルカによる福音書、先ほど読まれました20章の9節から19節。ここに出てくる葡萄園の農夫たちというのは、いわゆる自分勝手であるという意味での、悪い意味の自由を求めていた人たちというふうに言えるのではないかと思うのです。少しここを読んでいきたいと思います。イエス様は神殿の境内で葡萄園と農夫の例え話を始められました。9節後半から10節前半に、ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、 ブドウ園の収穫を収めさせるために、しもべを農夫たちのところへ送ったというふうにイエス様が言ったと記されています。主人はブドウ園を農夫たちに完全に任せて長い旅に出ました。当時は実際にそのようにした人がいたようで、もしその主人が旅先で死んだり、あるいは連絡が取れなくなって帰ってこれなくなったりすると、その農園は農夫たちのものになったということだそうです。これは実際にそのようであったというふうに言われています。ここでこの例えの大切なところというのは、主人は農夫たちに完全に任せてしまっている、もう指図一切しないということです。ブドウ園の管理は完全に農夫たちに任されています。その間、農夫たちは一生懸命に働いたと思われます。指図を受けずに自由に働いた農夫たちは、自分たちの仕事ぶりに満足し、主人がいないのをいいことに、収穫物を自分たちのものにしようとしました。ところが収穫の時になると、主人のしもべが農夫たちのところに来て、ブドウの収穫物を納めさせようとしました。ここには全部の収穫物とは書かれていませんから、しもべは主人の取り分を取りに行ったということがわかります。ところが10節後半に書かれているように、農夫たちはこのしもべに暴力を振るい、何も持たせないで追い返しました。ブドウ園の主人は11節12節にあるように、他のしもべを送ったのですが、そのしもべも同じような目に遭わされて侮辱され、追い返されてしまいました。3人目のしもべに至っては、暴力振るわれて体に傷を負って追い返されてしまいました。農夫たちはブドウ園を貸してくれた主人に対する感謝はもうなくなっていて、主人が当然受け取ることができる収穫物も渡そうとはしません。農夫たちはわがまま放題という悪い意味での自由を自分たちのものにしていたのです。農夫たちはこういうふうに考えたかもしれません。働いて苦労したのは自分たちだ。土地が荒れ放題にならないのは我々が土地を耕し、ブドウの世話をしているからだ。主人は何もしていない。この土地を管理してやっている我々に感謝すべきだ。収穫物の分け前に預かろうなどとは虫が良すぎる。まあ、こういうふうに考えたのではないかと思うのですね。しかし、この考えは、最初に主人からブドウ園の管理を任されたということが忘れられています。自分勝手なのです。3人目のしもべが追い返されてきたので、ブドウ園の主人は考えました。13節です。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。こうして主人は、愛する跡取り息子を自分の代理人としてブドウ園に送りました。もうしもべではなくて代理人ですから、もう主人が言ってるのと同じということです。しかし農夫たちは息子を見ると、これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。と恐ろしいことを考え、息子を殺してしまいました。農夫たちにとって主人との関係は非常に薄いものになっていました。跡取りを殺せば、ブドウ園は自分たちのものになると思ってしまったのでしょう。しかし主人は健在ですから、そのようなことはありえません。イエス様はこの例えを話された後で、民衆に質問しました。さて、ブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。人々は農夫に何らかの裁きが下ることだろうと思ったでしょう。それは当然のことです。イエス様は こう言いました。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるのに違いない。人々はあまりにも厳しい裁きと考えたかもしれません。しかしイエス様はいつもそうなんです。例え話をするときには非常に厳しいことをおっしゃるのであります。ちょうど人々がぬるま湯に浸かってまどろんでいるときに、冷水を浴びせかけて覚醒させるような厳しさがこの例え話にはあります。16節後半に、彼らはこれを聞いてそんなことがあってはなりませんと言ったと書かれています。彼らとは旧約聖書をよく学んでいる律法学者たちでしょう。彼らの知識によれば、神に祝福されているユダヤ人が、このような裁きを受けることはあってはならないことだったと思われます。だからこのように言ったのであります。この言葉に対してイエス様は、17、18節に記されているように、それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押し潰されてしまう。こういうふうに言われたわけです。まず最初に問いを発しておられます。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。イエス様が引用した言葉は詩篇118篇22節の言葉です。この詩篇は神に感謝して神を称える詩です。この22節から25節をお読みいたしますので、お聞きいただければと思います。家を建てる者の退けた石が炭の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。このような詩です。今読んだ詩の中に、今日こそ主の御業の日という言葉があります。これは裁きの日を表しています。イエス様は詩篇118篇を引用して、神の民に対する忍耐の時期は過ぎ去ったこと、そして新しい民が呼び出されるということをお示しになったのであります。そしてイエス様は、農夫たちの命は殺された主人の跡取り息子にかかっていることを教えておられます。この跡取り息子は主人の代理人として農夫たちの前に現れました。彼らは跡取り息子を殺しましたが、そのような行動に出た自分勝手な自分たち、そのような自由を悔い改めて、主人のことを思い、再び主人に仕えるならば、許されて命を得るだろうと、イエス様は暗示しておられるのであります。厳しいことを裁きを言われるわけですけれども、その後にこの捨てられた石が炭の親石になったんだというふうな言葉を引用して、救いの言葉を発しておられるのです。もちろんそのことがわからない人たちがいました。律法学者とか、よく聖書を知っているはずの人たちが、実に、わからなかったという、皮肉なことですけれども、そういうことであります。ですから、律法学者や祭司長たちは、イエス様が自分たちに当てつけてこの例え話をされたと気がついて、イエス様に手を出そうとした。イエス様を捕らえて、 まあ、殺そうとしたわけですけれども、しかし周りにいた人たちのことを恐れてそれをしませんでした。この例えは、人間が自分の所有物を自分のものと思い込んでいるけれども、実は全て神様のものであること、そして人間が悪い意味での自由を求めてしまうことに気づかせてくれます。イザヤ書65章17節に、見よ、私は新しい天と新しい地を創造するという予言が書かれています。ずっとその後にですけれども、そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなると言われます。新しい天と新しい地に住む人は、すべての人が命を得るからです。つまり、家を建てる者が捨てた石と言われるこのイエス様を信じる人々は、永遠の命を得るということがイエス様によって暗示されています。最初の方に、自由という言葉には2つの意味が、日本語は自由ですけれども、外国の言葉には2つの言葉があるということをお話ししました。そしてイエス様の例えに出てきた農夫は、その英語で言いますと、フリーダムという言葉、何者にも束縛されない、本当にもう自由という、だから他人にも束縛されない、他人のことも思わないというような自由のことを意味している、そういう農夫でありました。そして自分たちはそのような自由を持ってるんだというふうに思い込んでしまいました。しかし、その自由というのは、ちょうど糸が切れたタコのように、風に流されれば、つまりその時の情勢によって、もう右にも行けば左にも行けば上にも下にも行く、自分の意思ではなくて流されてしまうんです。自分で判断しているようでいて、何者にもこのより頼むものがないので、いわば目の前にあるものを判断していく、その都度その都度の、自分の都合によって判断していくような生き方ですから、よりどころのない自由というふうに言っていいと思います。もう一つの、そのリバティという言葉、この自由はですね、その語源をずっとたどっていきますと、ギリシャ語に行き着きまして、それは奴隷からの解放を意味する言葉です。聖書が明かすところでは、主なる神は人間を作り、祝福してくださり、いつまでも人間を導き、出エジプトの出来事やバビロン捕囚からの解放の出来事に表されるように、束縛されていた神の民を導いてくださいますから、主につながることで、人間的な束縛から解放してもらえる、のであります。主につながることで、タコが風にあおられても、本当にこの一本の糸でタコを操る人とつながることで、タコは風にあおられても自分のいるべきところにいることができるようになります。それが私たちが神様につながっているということです。これが、私はもう元々のこの語源に遡った時のリバティの意味であるし、そのギリシャ語で話されている言葉のもとには、このイエス様の言葉、聖書の教えというのがあると思うのであります。イエス様はフリーダムの自由を行使していた農夫が、主人の跡取りを殺しても、その跡取りを信じることで、その跡取りを殺したんですけれども、その跡取りが自分たちを救ってくださる人だということを信じることで、命を得させてくださるということを説いています。 それはご自身の十字架の死を通して人々が悔い改めることができる命の道を開いてくださったということです。イエス様は人間がわがままで主なる神の一人子を殺したとしても、その一人子によって命を得ることができる。新しい天と地に住むために神の一人子が命の土台であることを信じなさい。そうでなければ自ら裁きを受けるようになってしまう。一人子を与え、束縛から解放してくださる神を重んじなさい、と諭しておられます。私たちは神をこの目で見ることはできません。しかし一方で、私たちは神が語る言葉を聞くことができます。この神こそ私たちを導いてくださる神であるのです。もし私たちに御言葉が伝えられないなら、神様が導いていることも全くわからない。しかし、まあ、農夫と主人の例えで言えば、主人は遠くにいても、ちゃんとこの書簡をこう渡して伝言をこう農夫たちに伝えてくれる。まあ、この農園の例えの中ではそういうことがありませんけれども、私たちと神との関係で言えば、神様は常に私たちにメッセージを与えてくださっているのであります。だから私たちはこの神につながっることによって本当の自由、束縛されない自由、言葉を変えると自分の人生を自分で決断していく、その決断が仮に苦しいものにな、その決断をすることによって仮に苦しい人生になったとしても、その人生は自分が選んで、しかも神様がついていて歩んでいる人生だということを信じることができるから、誰かに自分の人生を任せる必要がない。自分のことは自分できちんとこの判断していくという意味での自由を得ることができるのです。私たちは病気にもなります。高齢になって体が動かなくなります。そういう時に自分の人生をもう誰かに任してしまいたいと思うことがあるかもしれない。でも神様につながって神様のメッセージを私たちが聞くならば、やはり自分の人生を、神様と共に生きていくこの自分の人生をしっかり自分で生きていこうというこの決断ができるし、まあ覚悟もできるし、その上であれば自分が決めたことを、決断したことを後悔することなく、その人生を歩んでいくことができるのです。そこには喜びもあり、悲しみもあり、苦しみもあるでしょうけれども、後悔しない生き方になるのではないかと思うのです。それを神様のところに召されていくまで私たちは続けていくのです。明日がどうなるかは私たちには分かりませんけれども、その明日のことを思い煩うことなく今日を生きていく、そのような生き方を私たちに与えてくださっている。これがイエス様であります。このイエス様の誕生を待ち望むこのアドベントの時がもうすぐ参ります。共にこの時を待ち望み、またイエス様のご降誕をお祝いする日を待ち望みながら、これからの1ヶ月ちょっとを過ごしてまいりたいと願います。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに生きる御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちはややもすると勇気を失いがちになり、 またややもすると自分勝手になってしまいがちですけれども、あなたにつながることによって自分を取り戻し、そして日々自分の生き方を考えて生きていくことができるということを教えていただき、ありがとうございました。そのように生きることを得させてくださる神様、あなたを賛美し感謝します。どうか多くの人々がこのことを知り、自分の人生を自分の意思で判断でより良いものにしていくことができますように導いてください。他の人々と共に歩むこの道を多くの人が歩んでいくことができますように導いてください。礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができない人々の上にも、あなたが豊かな恵みを与えてください。これらの感謝と願いを届き、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。